ちは、今回は第、7回かな。7回ですね。もう3日に1回ぐらい撮ってるんですけど、実は。今回は、ゲストはですね、大江健太さんでございます。
はい。よろしくお願いします。大江健太です。ケンケンって呼ばれてます。
ケンケンですね。
はい。
これまあ過去にゲストで出てきた山本あずささんとか石井孝之くんとまあ同じ仲間で、前ね、千葉の金谷ってとこでイベントやっていた仲間ですね。
そうですね。懐かしいです。
ねえ。
はい。
で、ケンケンは今ツアーの、
うん、島根県のツアーのですね。
ですよね。
話題にも出ていた 4.5 回目だね。うん、石井くんの、なんだ、ラジオの6、
はい。
4.5 ナンバーの時に、うん、最後の方に語られた、つわのの一人です。
一人ですよね。
ええ。
ケンケン引っ越し、それまでは千葉に住んでたんじゃない、東京か。
あ、いやいや、そのと、まあ、地元は千葉で、
うんうん。
で、最後の方は東京と2拠点を、していたっていう感じですね。
そうだよね、うん。シェアハウスとかやってたもんね。
そうね。で、ちょこっと、あずさ先生のお家に、
そうだ。
居候させてもらっていたっていう。
そうだ、そうでした。
そう。家がないっつって。
うん。いや、それで、ケンケンが、引っ越すときに、なんか、お茶したのも覚えてるし。
あれは東京だったっけ？喫茶店だった気がするんだけど。
うん、なんか新宿かどっかであって、東京から一番アクセスの悪いところに引っ越すわって言って、旅立ってったのを、なんとなく覚えてますけど、何年前だったっけ？何年になるんですか？
こっち来て4年目になるので、まあまあ4年前ぐらいになるのかな。
そっか、早いね。うん
ですね。
じゃあもうすっかり慣れて。
そうね、慣れましたね。
うん。
うん。最初は島根県の江津っていうところに引っ越したんですよね。
はい。
で、その江津っていうのが高校の教科書、社会の教科書に、
うん、
そのまあ東京から一番アクセスが悪い。っていう
、まあ、え、教科書に書いてある、
教科書に書いてあるらしいです。
すごい、わざわざそんな説明しなくてもいいのに
本当だよね。なんかね、その場面を見てみたいんだけど、なかなかそういう資料は見ないんだけど、
ね、なんで東京中心なね、そんな失礼なって感じだけど
そうそう、まだね、こっちの方は高速道路もあんまり通ってないし、
うん、
そうそう、まあ島根県でいうと、その出雲大社っていうところが有名だと思うんですけど、
はい、
そこから今4時間弱ぐらい離れてる、
うん、およなかなかですね。
なかなかです。だから千葉の南の館山ってあるじゃないですか、
うん、はいはい、
館山から東京までも、まあ、3時間弱ぐらいで行くような気がする
ん
だけど、
うんうん、
あ、3時間ちょっとかな、なんかまあそれよりも遠いっていう、アクセスがいろいろ悪いとこですね。
なるほど。なんか、で、まあ、ケンケンはね、今、こう高津川デザイン工房
です。
っていうのと、カテってね、カテっていうレストラン、まあ、カフェなのかな、食堂。
うんですね、カフェでいいです。
うん、が、こう、活動の大きな日本柱っていうことでいいのかな。
あ、そうですね、そうですね。
うん、やっぱね、アクセスが悪いってい う, こう先入観を最初に僕植え付けられてるんでちょっとまだごめんなさい、行けてないんですけれども
でもそのたけくんは、
うん、
萩にもちょこっと来たじゃない。
はいはい、
あの萩から1時間ぐらいの場所だね。車で
萩に行くのもでもまあまあね
そっか、まあまあ遠いよね。
まあまあですよ。萩はですね、まあ、共通の友人のしおくんっていうのが、うん、まあ、ルコっていうゲストハウスやっていう友達に去年呼ばれて、うん、ちょっと新しいね、阿川っていう、今ちょっとオープン待ちな状態だと思いますけれども、うん、場所を作るからちょっと手伝ってほしいって言って行っ ったのが去年の夏かな。
うん、うん、
うん。そうそう。でもその時はね、そっちまで行けなかったんだけども。
うん。
なるほど。島根もね、3、4回は行ったことあると思うんですけど、やっぱ出雲とか、
うん、
岩見、銀山とか。
あ、銀山とかね。
うん、割とそういう名を聞くところしかまで行ったことないですね、正直。
うんうんうん。銀山っていうと、うん、ですよね、
群言堂ですね。あれ何年前か、3年前ぐらいに、うん、クラウドファンディングで、うん、群言堂っていうね、今現在本社があるこうアパレルとか飲食とかやってる会社というかブランドですね、
うん、ですね。
で、怪物屋根を直すっていうクラウドファンディングに支援をさせてもらって、
はいはい、ありましたね。
で そうそう。で、武家屋敷の安倍家だったかな、あ、安倍家、加藤家、ちょっと、
安倍家だね。
安倍家か。うん、安倍家の、っていうところの、まあ、一棟貸しの宿の宿泊券をリターンでもらって。
いや、最高だ、それ。
うん。で、行きましたね。で、オーナー夫妻と食事したりとか、うん、いろいろ案内していただいて、すごいいい体験でしたね。
うん。いや、うん、島根県に行ったら、一回はそこの安倍家、田郷安倍家には泊まらないと、
うん、
いけないなっていう感じですね。
ね、すごいいい宿だよね。
うん、ですね。
食事も美味しかったし、
うんうん、感動すると思う。
ケンケンは今その高津川デザイン工房とカテっていうのはそれぞれどういうこう活動なんですか？
まずその分かりやすく言うと、高津川デザイン工房はリノベーションの会社。
うんうん、
で、その、まあ、主に空き家を直したりだとか、あと店舗を作ったりするっていう感じですね。
はいはい、うん、
で、もう一つ、カテっていうところは、その、うん、まあ、大正時代の旧病院が文化財登録されて、うん、で、その文化財登録されたが、そこを活用しようっていう、うん、ことをこう、町が計画して、でその活用案の中で、うん、なんかレストランを入れようと、
はい、
でそれのなんか応募があった時にタイミングよく、うん、僕が入ることになって、そう、まあ、食堂兼その、まあ、なんか調味料、体にいい調味料と量り売りがあったりだとか、
うん、
ちょっとそのセレクトされた本があったり、
うん、
あとワークショップ、手仕事なんかをやってたりする、
ね。なるほど、なるほど。
感じですね。
ね、なんかすごい素敵な建物だよね、写真で。
めちゃめちゃいいっすね。
見てますけど。うん。
すごい気持ちいい。今の時期なんかは、その、雨が降っててもすごい気持ちいいし、
お
その、まあ、晴れててもね、こう、なんだろう。なんだろうな。この、日本家屋のなんかこう、なんだろう、美しさと心地よさがそこにあって、
うんうん、
なんか影の美かな、
うん、いいですね。
そうなんです、すごくい
い、うん
うん、そういう場所でやってます。
なるほど。なんかケンケンはね、1年ちょっと前かな、僕がお店やってる埼玉のね、小川町にも弾丸で遊び来てくれて。
そうそう、行きました。
まだオープン前の状態だったと思うけど、うん、それが最後かな、あったのは。
そうですね、あったのは最後かも、
うん、
まだそのキッチンの配管をどうしよう、床をちょっと開けてみようかとか。
うん、そんなこと言ってた。
電気の配線どうしようとか、うん、なんかそこの一番最初の計画の時になんかちらっとお邪魔できたかも。
そうっすよね、うん、でその後のれんつけたいんだけどどうしたらいいっすかみたいな、ね、相談をして電話したりとか。
そう、でもなんかすごいパキッと赤いそののれんがついて超かっこいいな、
うん、あー、いやいや、おかげさまで。やっぱのれんなんてさ、まあ、初めて作ったわけですよね。僕そのインテリアとかのプロじゃないから。のれんってさ、長さいろいろあるじゃない？
あるある。
あれってどういう、こう、なんか作法があって決まってんのかなとかさ、うん、なんかいざ、ま、のれんってね、何かしら、もしかしたら1日に1回ぐらいなんか触れる ものかもしれないけど、うん、いざ思い返すとどうつけるのが正解なのか分かんないみたいなのがあって、まあちょっと相談させてもらったりしてましたけど。
なんかのれんの作法ってすごい面白かったですね。なんかたけくんから、
うんうん、
聞かれた時に、うん、あ、でも確かにありそうな気がするぞって思って、僕も何も知らなかった。
うん、
で、今ちらっと見てるけど、4、5種類ぐらい、
そね、
種類が。
なんかあったよね。
あるって言って。う
ん。うん、
で、色にもなんか、ね、意味があるとか。
うん。
いや、なんか日本の文化ってすごいっすよね。そう。
ね。で、細かいけど、のれんかけるさ、フックはどうしたらいいんだろうとかさ。
そうだね。
棒はやっぱ竹なのかなとか、なんかそういう細かいとこで、いろいろ悩んで、最終的には、なんか、うん。止めるところはホームセンターのなんか配管止めるやつみたいので固定したんだけど、
うんうんうんうん、いや全然いいですね。そう、
うんうん、いやいやありがとうございました。
はい、こちらこそ。
なんかね、そのさっき僕ツワノのウィキペディア見てたら、うん、あの盆地で、うん、小京都の代表格って書いてあったんだけど、
そう
知ってるそれ。
いや、
なんかね、小京都っていうこうなんかねあって、要するに京都 に近いこう地形をしている、うん、まあ、多分盆地で川が流れていてっていうような感じだと思うんだけど、
う
ん
う
ん、でそこにちょっと町が栄えたっていう、うんうん、でそれがね、本当にウィキペディアで小京都、小さい京都で小京都って項目もちゃんとあって、
うんうんうん、
でずらっとね全国にこのリストがあるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、それね、実はその小川町も小京都って言われていて、
そうなんだ。な
るほど。諏訪野も小京都らしくて、そうそう。だから、全部で、まあ、何十箇所かはあるような感じだったけど、
なるほど。
ちょっと地形は似てるのかな、みたいなので、こう、思いながら見ておりました。うんうん。
なんか、
ちょっとね、
すごいね、これ。
なんか、
うん、全国京都会議っていうのがあるんだ。
そうそうそう。
マジ
それなんか京都の人にはバカにされてるだろうなって思いながら。
そうだね。
小京都同士で集まってんのかよみたいなね、感じもちょっとしましたけども。うん。でもなんかそういう小京都交流があっても面白いんじゃないかなと。
面白いですね、それを。
ね。ね、盆地あるあるみたいな話とかね、できそうだし、ね、
確かに、
うん、
うんうんうん、
なんかケンケンはね今そういう活動していて、
うん、
まあ主にこう内装のデザインと、うん、まあ、料理の飲食店の運営ってなのかな。
そうね。
で僕ら出会ったのも9年前ぐらいだと思うんですけど、その時からケンケンはさ、もうそういうリノベーションとかすごい、仕事もそういう関係だったと思うし、なんかそういうことをやっていたなっていう感じなんだけど、もともとそういう地域とか、なんかこう建物に興味を持つようになったのってどういうきっかけなの？
ああ、そうですね。その、結構、等身大っていうか、なんか普通の出会いで、
うん。
まあ、なんか建物に興味持ち始めたの小学校の頃で、なんか家、戸建ての家を建てるときに、
うん、
一番最初その柱だとか屋根の骨組みが立ち上がりましたっていうときに、うん、上棟式っていうのをやるんですよ、うん、
はいはいはい、
胸上げってやつですね、
うん、
でその時にそのお祭りとし、お祭りごととして屋根からその大工さんがその持ち投げするんですよね。
はいはいはい。
見たことあるかな。
あるある。
うん、でなんかめちゃめちゃいい天気の日になんか近所の、うん、何お父さんお母さんから呼ばれて、うん、こういうのやるから来なよって言われて、それが小学 4、5 年だったかな。
うん。
でそれで遊びに行ったらなんかめっちゃ持ちもらって。でなんかまあ、屋根の上に立っていた大工さん の,
うん、
服がかっこよかったっていうところから始まって、いやかっこいいなみたいな、なんかそこの憧れから始まっているかな。
あ、 そういうきっかけなんだ。でもだいぶ早いんだね。
そうだね。でだから、うん、あのよく小学校の頃の夢のなんか、作文とか書くじゃない、
うん、
でまあなんか俺はソフトボールとかやったからなんか野球選手とか、
うん、
あともう一個はその、大工さんですみたいな風に書いていったのをなんか最近、なんか振り返りながら思い出したりしてましたね。
なんかうちらの世代で大工さん目指しますみたいな珍しくない？
ああそうかもしれない。
そのちっちゃい頃から、
うん、
どう？
ああいなかったかもしれないですね。そう
ね、まあかっこいいイメージはあるけどあんまり出会いもないしね、うん、まあ東京は特にそうかもしれないけど。ああ
そうですね。
そんなん呼ばれることもないしな。うん、うんうん、なるほどね。でもうずっとじゃあそういうインテリアデザインとか建築の勉強してたってこと？
まあインテリアデザインとかはもう本当会社勤め始めて、
うん、
なんかそのまあ上司から何こういろんなものを見た方がお前らのためだぞっていうような感じで、うんうん、いろんなとこに連れてってもらって、うん、でそこで見始めたっていうぐらいで、でもなんか本当にこう開花し始め開花っていうか興味が強くなってきたのは、うん、まあ20中盤、なんか多分、
うん、
金谷のメンバーとかに会い始めた時ぐらいかな、
うんうん、
って感じですね。
あ、じゃあちっちゃい頃からなんか関心はあったけど、うん、なんかむちゃくちゃ熱中するっていうのはちょっと経ってからなんだ。うん
ですね、そんな感じがします、
な
んか店舗デザインはやってなかったんですよ、その新卒の会社では。
あ、住宅だった。
普通の住宅、うん、ハウスメーカー、地元のハウスメーカーみたいな形で勤めてたんですね。
うん、
だから結構ハウスメーカーっていろいろあると思うんですけど、まあ、今なんかすごい工夫されているところが多いけど、うん、その当時は結構既製品をこう組み合わせるっていうことだからなんかそこまでなんかルーティーンな感じだったっすね。
なるほどね、
うん、でもなんかその
それが、
うん、みんなに会って、
うん、
なんかちょっと負けてらんねえなーみたいな、みんなすげえみたいなちょっともう焦ったっすよみんなに会って。
へ
なんか、うん、なんかねみんな輝いて見えた。
いやなんかケンケンは千葉に住んでたしね、こう業界も違うし、うん、ああいうのがなければきっとねなかなか合わないと思うけど、
編集者、ね、デザイナー、プロデューサーとか全然、うん、あの絶対合わないと思ってた人。
そうですよね
だったからさ、すごいな、うん、いい出会いだったなっていう感じ。
そうだね、うん、そっかそっか。で、うん、会社を辞めて、うん、フリーになって引っ越したっていう感じだっけ？
そう、それは引っ越したっていうと、どの？
あ、ごめん、ツアーに。
あ、ツアーのに。
この前は。
会社を辞めて、で、金谷ベース、うん、あ、いやいや。まあ、会社辞めてから結構フラフラしたんですよね。
うん、
不動産屋さんの手伝いをしたりだとか、
うん、
あと、まあ、その不動産屋さんが結構街づくりとかいろいろやってみようよとか言ってくる人だったので、うん、なんかそこでこう実際活動してみたりしたりとか、
うん、
でそのそれをやりながら店舗デザイン初めてやってみたり、
うん、
でその後にそこの会社を辞めて東京でその現場監督、フリーの現場監督をやったんですよ。でそれやりながらツールボックスの手伝い、東京ある不動産が DIY のウェブショップやってると思うんですけど、はいはい、ツールボックスの手伝いをやって、
うんうんうん、
でこうその後にこう金谷から離れて島根の方に移ったっていう感じですね。
うん、なるほど。
結構長い。
ああ、そっかそっか。島根はさ、どういうきっかけで行くことになったの？
島根は、それこそその、山本あずさから、うん、いや、ケンケンは、その、島根で、こう、花開くよ、みたいな感じで言われて、
すご
い。いや、もう全然わかんなかったんだけど、なんかその花開くんだみたいな感じでちょっと面白くて、で、まあ、中国地方な、
花開いて、開いて
る、多分ね、
まだいけるぞと。
そうそう、
だってさ、なんつうんだろう、東京とか千葉に住んでるとさ、あんま島根ってこうわかんイメージないじゃん、はい、なんか遠いしさ、単純に、うんうんうん、なんつうんだ、あんまりこう縁もないっていうか、うん、
全然縁なかったですね。中国地方来たことなかったし、
うん、
それこそ島根ってどこっていう風ななるじゃん。鳥取と島根の位置がみんなわからないみたいな、
まあね、はいはい、
よくある
あれね、逆転しがちだもんね。
そうそうそう、今でこそわかるけど、
うん、確かに、うん、でもそのレベルだったってことだ。でもそのアズアズの何助言というか、
助言でいやいや、なんかぶっ込まないでよって話をして、うん、でなんか、うん、じゃあそれだったら一緒に行こうやみたいな話にアズサからこう提案されて、ね、それでそのなんだ、広島尾道の後ろチョコレートとか行ったりとか、うん、でそこからこう、うん、なんだ、山陽からこう山口県入って萩市入って、で萩のすごい綺麗な海だとか、うん、なんかちょっとこう気持ちいい街を見て、うん、でその島根県に入ったっていう感じだったんですね。
うーん、
いい旅、
いい旅、
メンバーも良かった。アズアズと、うん、そのクランドさんと、う
ん、あと、はいはいはい、
斉藤くんってことはあともう一人いたんだけど、うん、そうそう、
うん、
いろいろ面白かったですね。
へえ、それで何もピンときたってこと？
うん、ピンときたし、まあ結構そのターニングポイントになるだろうなっていうのがあったので、そこの、うん、その空気感が良くて、でそこの、
うんうん、
なんだ、あの求人があって、そのデザイン会社があって、そこの社長さんとかメンバーがよかったらちょっと行っちゃおっかなみたいな感じで思っ、
すごいよねそのノリ
いやでも本当いろいろそのタイミングだと思う、
うん、
うん、でその社長に出会って、で、うん、あ、面白いなって思って、まあ、30分ぐらい話した帰りに、じゃあ1ヶ月後来ますのでよろしくお願いしますって言ったら、ちょっとあっちビビってて
対応
してくださいって話をしたの。で、まあ、あっちもわからないから、まあ、3ヶ月一緒にやろっか、みたいな感じでスタートした感じですね、島根、
うん。なるほど。で、すぐに馴染めたの？
まあ、結構、楽しく馴染めましたね、
うん。そうなんだ。ゴーツはさ、何人ぐらいいる町なの？
ゴーツはね、あ、どうだろう。
ツワノよりは大きな町？全然、うん、それも俺分かってない。ツワノはさ、そのウィキペディアによると8000人弱ぐらい、
ね、あ、今7300ですね、
7300か、ゴーツはじゃあまあ何万人かはいるかな、まあ、いるいる、はい、なるほど。まあそしたら住みやすいか。
そうね、住みやすいし、いろんな人いる
から、まだ
マッチ、
うん、なるほど。いや、なんかさ、そういうこれまでのゲストもね、あの遠野に引っ越すとかね、うん、長浜に引っ越すとか、なんか引っ越した人多いラジオなんだけど
そうだね、
うん、まあやっぱり遠いからなかなか会えないか、こう話したいっていうのももちろんあるんだけど、やっぱそのなんだろう、勢いが本当に僕から見るとみんなすごいなっていつも思ってるんですよね。で、みんなそういう縁もゆかりもないとこでこうね、活躍して楽しく暮らしてね、結婚したりして、うん、すごい、すごいいいなぁと思っております。
いやいやいや、なんかね、本当でもタイミングじゃないですかね。
うん。
うん。
うん、
それ以外ないかも。うん。
ね。まあでもそのあずあずの島根で花開くようがなければ、まあきっと違ったんだろうしね。すごいよね、そういう一言って。ね、
まあ花開くようにちょっとまだ頑張っていきたいなと思ってるところです。ね、
おー、いやいや。で、その今の高津川デザイン工房って、そういう内装設計ユニットっていうこと、まあ、法人化もしてね、1年ぐらい、
うん。内装デザインユニットっていうか、まあ、僕ともう一人役員の2人の会社でやっていて、で、実質僕しか動いていないっていうか、で、企画で一緒にその、もう一人の役員の人といろいろ企んでいたんですけど、うん、まあなんか島根県のその津和野町は森林率 90% 以上あるんですよ。もう山なんですね。
まあね、盆地だもんね。
で、なんかそのエリアの中で、うん、その、まあ、自然豊かですごい川も綺麗でめちゃめちゃ気持ちいい場所なんだけど、うん、まあなんかやっぱり、うん、どこの日本のどこの地区とも同じで、やっぱり山は置き去りにされて生きてるっていうことがあったりするので、うん、まあ暮らしに、はい、まあね、田舎って言ったってそのアマゾンがあって、あったにはそのプライムだったらもうね、うん、何でも届くよっていう場所なんですよ。
うん、
うん
うん、
だからあの都会みたいな暮らしをしようと思えば全然できるっていうエリアなんだけど、なんかこんだけその、はいはい、自然環境が豊かな場所で都会暮らしをしたってしょうがないって話をしてて、うん、それだったらなんかやっぱりこう火がある暮らしだとか、うん、その山に入ってそのね、はい、ちゃんとこう自然の中の循環を感じられる暮らしをそのみんなで作っていけたらいいねっていう感じで、なんか本当に暮らしっていうことを実践して学べて、で体験できるような、うん、そのなんだ、会社でありたいねっていう感じでやって、
うん、うん、
そうなんです、う
ん、なるほど。なんかその引っ越してさ、まあなんだろうな、割と都市に住んでいったケンケンが、うん、そういう田舎に引っ越して、うん、なんだろうな、生活が結構変わるわけじゃない、うんうん、それでさ、まあ、当然そのいい部分と大変な部分とかいろいろあると思うけどさ、なんか良かった部分とさ、まあ、大変だった部分一個ずつ挙げるとしたら、何になりますか、その生活していく上で。
良かった部分は、まあなんかそれは、この住んでる場所、うん、まあ、住んでる家の立地なのかもしれないけど、玄関を開けると、うん、その風景が毎度こう素晴らしくて、うんうん、で毎日変わるんですよ。なんか色も全然毎回違くて、もうね、うん、毎朝感動するみたいな。それはね、
すごいね。
だなと思いますね。
ああ、毎日。
そうそうそう。雨の日でもね、なんかちょっと気持ちがこう良かったりとか。
うんうん。
それは最高ですね。
うん。
うんうん、でなんかちょっとこう、あ、嫌だなって思うのはムカデ、
うん、
ムカデとの遭遇率がやばいみたいな。
それない、室内で、
あの今年はいろいろ対策したから、あの遭遇率超減ってるっていうか、うん、家の中ではまだ見てないんですけど、
うん、
うん
うん、
その対策をしてなかったこの3年間は家の中でこう、うん、ムカデとの遭遇をする。特に寝てる時に彼らの存在感やばいですよね。なんかね、ギチギチギチギチで、そ触ったら超腫れるっていう話も聞くし、で、まあ、動きも気持ち悪いし、もうね、無理って思って、うん、
噛まれる
んだ、噛まれるらしい。でもね、一回もまだ噛まれたことないんだけど、ね、
あ、
なんかあの、だから蚊帳がその、毎年5月から10月ぐらいまで必須って感じなんですよね、
うん、なるほどね、ちょうど今の時期だよね、
蚊帳は貼って
いやそう、確かにそれなんかリアルでいいね。
いや、よくないわ。
いや、いいねっていうかさ、なんか リアリティ、
全然ゴキブリとか怖くないしみたいな。そうね、全然可愛いみたいな。
へえ。
無害じゃんみたいな。結構住んでる人そういう話しますね。
うん、あ、まあね、慣れっていう部分もあるもんね。確かに害があるのは困るよな。なんかさ、あの除湿すると虫減るって言うじゃないですか。 あれも限界はやっぱあるの？
押し入れとかって除湿できないじゃないですか、物理的に、うん、
まあね、確かに
開けっぱにしとくしかないし、
うん、うんうん、
まあね、だから湿ってるところはやっぱりありますよね。
今年やった対策っていうのは、ごめん、なんかムカデちょっと深掘るのもさ、謎な番組なんですけども。ね、その、何、今年の対策何をしたんですか？
今年の対策は、まあ、ムカデ用の粉があるんですけど、家の周りに粉をまくっていうのと、うん、あともう一個、その、なんか、こう、餌キューブみたいなのがあって、うん、なんかプラスチックの中に入ってるやつね。うん、で、うん、それを置くっていう2つやって、で、なんかあのそのプラスチック対策が結構功を奏してるらし
い。なるほど。
近くの大工さんが、いや、プラスチックは最強だっていうので超無理やりました。
嫌がって逃げてくれるってこと？
いや、食べて、あの、もうあのお亡くなりになるっていう、う
ん、あ、そうなんだ。なんかさ、ムカデを食べる動物とか虫って何なんだろう？
ね、猫はいいっていうね。
ネズミ？
うん、
猫。あ、
鳥も食べると思うし、でもまあ鳥は家の中入んないしね。うん、
まあね。じゃあ猫飼ったりすればちょっといいのかな。そ
う
ね、
で、一番最強だっていうのは、家の床の下とか、うん、屋根の上に蛇を入れておくっていう、うん、それが最強だ。
へえ、そうです。すごいね。蛇は出ない。
あ、いっぱい出ますよ。うん。
あ、いっぱい出るんだ。
まあでも蛇はね、なんかあの可愛さがちょっと出てきてるかな。
面白いね。
いや、感覚めちゃめちゃ変わる。そこは変わったな、なんか。
最初は怖かった。
最初は怖かったね。でもなんかね、ちゃんとこう見つめられ、ね、見つめ合うっていう感じがちゃんとあるっていうか、うん、意思疎通ちょっとしてくる。
なるほどね。
あいつら。う
ん、ああ、面白い。なんかさ、顔、目が合う動物とか虫を子供も好きになるって聞いたことある。なんだっけな、カマキリは目が合うけどバッタは合わないとか、なんかね、そういうのが、なんかあるみたいな。なんか、うん、だ、目を合わせるって結構動物としてすごい大事だみたいな話それましたけど。
あ、多分ね、クモも目は合ってると思う。なんか、かわいい。
ちゃんと視覚で敵をこう把握してるってことなのかな。
でもなんかちょっとかわいいとか言ってるのって相当なんか変わっちゃったよね、感覚。
確かに。いやー、それはでもなんか面白いっすね。でもそれってさ、なんか内装の仕事にもね、影響するもんね。虫対策どうしようとか、隙間作んないようにとかね、木造だったら。
絶対出てくるね。ベッドもまあ手作りしたんですけど、そのネズミ返しじゃないけど、うん、虫がこう上がってこれないように、こうなんか、うん、あの上がってこれないような対策をしたりだとか、いろいろこうやる。
なるほどね。なるほど、なるほど。
虫パン。
なんかあの僕ね、
うん、どうぞ、うん、はい。
僕あの小川町のお店の庭で、うん、最近その畑を始めたんです。まあ、エディブルガーデン。うんっていうね、こう畑未満、まあ、に食べれる庭みたいなの始めて、でまあそれこうみあのね、なんか友人が集まってやってるんですけれども、 なんかね、やっぱ土掘り返すと虫いっぱい出てくるわけ。うん、でもね、子供たちはむちゃくちゃそれが楽しいみたいで、もうゲジゲジとか、まあ、ムカデもいるし、アリーグもいるし、テントウムシもいるし、みたいな、なんかそれをひたすらずっと捕まえて、いるわけだけど、なんかいつからそれがこう、だんだん苦手になってくるんだろうな、みたいな、ね、思いながら見てましたけど。
なんかね、最近、俺も畑を、ツワノに来てからやり始めてるんだけど、だいたい1年はダメだったんですよ。仕事が忙しいのをかまくって、水やりに行かなくなり、枯れた大地を見て、絶望するを2年ぐらい繰り返して。
それ何？家からちょっと離れたところ
で。とはいえ100メーターぐらいって感じ。めっちゃすぐなんだけど、いや今日は暑いしな、いや今日ちょっと忙しいんだよねみたいな感じ。その遠い、ちょっと100メーター離れた畑にちょっとこう、はいはい、何ブツブツ言いながら言い訳しながら、
はいはい
っていう感じ。
なるほど。
で今年はすごい、まあうちの奥さんがね、まあ離れた場所で暮らしてたんだけど、今年からこう一緒に住むようになって、なんか一緒にそれを楽しみ、楽しむことができるようになってて、
です。いいですね。
結構毎日のように畑行けるようになって、でなんか見てるとやっぱりこう、なん土の変化とか、虫がこう葉っぱを食べてる姿だとか、ちょっとミミズが多くなってきたなだとか、ミミズこんな早く走るのかみたいな感じとか。見てなんかちょっと子供の頃の感覚を思い出してくるっていうか、今すごい楽しいですよね。
やっぱ触れてると戻ってくるもんなのかもしれないね。
それはあるのかもしれないな。
俺も全然もうゲジゲジとか手でつまめるもんね。
すごいね。
最初ドキッとしたけど。全然大丈夫になってきた。なんかね、実は僕ケンケンのツイッターで、種の話をしてるのに、ちょっとこうコメントしたらね、種を分けていただいて、ケンケンから。でその種で一部育ててるわけですけど、には、ケンケンのその今なんていうんでしょう、その
あ
なんだっけ、種の森、
種の森っていう、そのそれこそ埼玉の会社かな、なるとそこ、まあ、そこがその在来種の種を取り扱っていて、でなんかそこからこう、みんなで共同購入しようよっていう取り組みをしたんですね。でなんか種袋ってこう、1袋300円ぐらいなんですけど、ものによっては1000粒入ったりだとか、なんか300、500とか入ってて、うわ、めちゃめちゃあるみたいな、そんな負けないっしょみたいなので、はい、その年のシーズンを逃してしまって、次の年でその発芽率が下がってしまうみたいなのがあるんですけど、それだったらいらないと思った種は、はい、みんなでその、まあ、金庫に入れるように、預けてくれればいいじゃんみたいな、銀行に預けようみたいな、でその共同購入したメンバーが今回36人ぐらいいたんですけど、36人から、まあ、1人3袋買ってもらったので、まあ120袋ぐらいこう集まったと。でその、なんだ、その中でいらない種を僕の方に預けてもらって、で買ったメンバーでシェアする、はい、欲しいものをみんな持ってっていいよみたいなのをやって、だから3種類なんだけど、だいたいみんな5、6、7、8、9、10みたいな感じで選んでって、で家でこうなんか楽しんでるっていう取り組みをしたんですよね。でなんかタケ君から声かかって、まあなんか共同購入のタイミング逃しちゃったけど、まあなんか仲間じゃんみたいな、
はい、
送るぜみたいな、
ありがたい、乗っかって
っていうか、
来年はなんかお返ししますんで、こっちから、 いや、嬉しいし、なんかすごいさ、その種がね、ケンケンから封筒に入って、全部で何種類かな、うん、10種類弱を、丁寧にパッキングして送ってもらって、なんか楽しもうぜみたいなコメントも書いてあって、なんかその種をさ、封筒で友達に送ってもらうっていう、この何不思議な豊かさ。そんなことをするようになったんだな、みたいな、ね。ちょっとしみじみしてたんですよね。なんか、そう、種送ってもらってテンション上がるって、本当もう今年からだからさ。
いや、なんか、俺一番テンション上がったのは、うん、その、みんながいらないって、うん、言ってくれたその種が自分の元に1回全部集まるんですよ、うん、120種類ぐらいかの種が手元にあるっていう、なんかすごいこう、うん、不合感
すごいね。
本当だよね。でなんか
そうだよね、
まあ、こう不合の僕がみんなにこう分け与えていっているみたいな、うんうん、なんだろう、ちょうどいいことしてる感を、うん、なんか錯覚しながら。で、それで、
本当だよね、
こう、渡していくじゃない、種を。で、その、
うん、
いや、これはルールだからみんな無料で持ってっていいんだよ、みたいな感じで言うんだけど、なんかこう、逆に、うん、食べ物もらったりだとか、なんかね、いろいろもらったりして、うん、なんだこれは、みたいな。
うん
ちょっと衝撃を受け
て。本当だね。わらしべ長者みたいになってきそうだね。うん。いやー、でも種をね、やっぱりその、ちゃんと採取して、うん、その土地でまた育ててってサイクルが今どんどんね、なくなってってるわけじゃない、うんうん、それをやってこうっていう在来種のね、種でっていうのはすごいいい取り組みだなと。うん持ってましたし、やっぱこの今回のコロナでね、うん、僕も全然家から出れないわけですよ。ね、まあ、このタイミングでちょっと解除されたけど。はいはい、で、その、でもたまにその、小川町の方には車で移動はしていて、うん、こう、人に接触しない形で、はいはい。やっぱそれでこう、土を触っている時間とかむちゃくちゃこう、良くてですね。ですまあそれでなんかそのこう反動みたいなこともこう自分が今ハマってるなんか大きな要因だなと思うんだけど、今さいろんな人がさその畑を始める人多いじゃない、なんかそれがこの同時代に始める感じがなんか面白いなと思ってて、まあ多分ね興味はなんか急に興味持ったっていうか、まあ僕もね農業塾通ったりとかしてたし、うん、なんか興味は全然あったんだけど、うん、こういざやろうっていうことになってなかったのが、多分そういう人たちはかなり今年こうアクションしてる感じがして、ね、なんか農業ってほどじゃないけど、土いじり1年生、ね、同級生みたいなね、感じが嬉しいっすね。
いや、その、うん、さ、神奈川の七里ヶ浜、からツワノに移住してきた、うんうん、太田康介、あとマナティ、はい、なんかもその一緒にこう、うん、種のシェアをしてやってるんだけど、なんかもう、
うんうん、
幸せだねってもう毎回こう会うたびにうちの枝豆がさみたいな感じで普通の要件よりもそっちの畑の話が先に出てくるみたいななるなる、
ね、なるよね。
やっぱ種をまいて芽が出てくるって超感動するっていうか、
うん、
なんかすごいシンプルなことなんだけど、うん、あ、なんか生命ってこういうことだなみたいな、うん、なんかすごいシンプルなこう喜びに包まれるっていうか、
ね、
そんなのがあって、なんかこの期間そのコロナの自粛期間、ねなんか戻りたくないんですけどみたいなそういう、
はいはいはい、
なんかこの出会いがあってよかったなって感じです、
うんうん、確かに。またちょっとねこう離れたところでやっ ている仲間がいるのがね、うん、なんかいいんだよ ね、ちょっと。うん、なんかやっぱさ、コンディションも違うじゃん。気候も違うし、うん、土も違うし、在来の品種もいろいろ違うと思うから、うん、なんかそれがこう、情報交換できたりとか、する、こう、スラックチャンネルとか欲しいなって思ってるんですけどね。なんか土チャンネルみたいなので、情報交換したりとか、種送り合ったりみたいのがさ、こう全国で繋がったら、こう旬もさ、徐々にこう来るわけじゃん、きっと。南の方から。そういうのもなんか面白そうだなと思って。
そうね。
うん。でも、ケンケンはその、カテっていうレストラン、うん、カフェか。っていう意味では、その、まあ、農業の前にその食べ物に関心があったわけだよね。
そうです。
うん。うん。それはどういうメニューを出してる
の？うちは、基本的には、その、なんていうんですかね、地元野菜で、その時に採れる野菜しかやらないし、うんうんうん、まあそこがシンプルにそうですね。あとは結構みんなこの辺の地域の人って畑が小さいから自分のお家で食べるような野菜しか育ててない人がほとんどなんですよ。だから結構みんな減農薬でやってるから、はいはい、まあスタンダードにいい野菜だし、
うん、
まあお水もきれいだから、うんうん、その分すごい美味しいっていう、うんう
ん、ああ。やっぱ小京都つながりは近いね。
そういうのある
ね。
ある
よね。
やっぱ器の来てすごい感じたのは、うん、野菜の味が濃いって思って、うん、なんか、
はいはい、
そのこんな野菜って美味しかったでしたっけみたいな、うん、なんかそれに気づいたところから、うん、結構もう味付けとかいらないじゃんみたいな。
本当だよね。
でちょっと塩を振ったりだとかで十分、あと蒸したりとかね、うん、なんかそこのシンプルな、うん、その驚きをなんかみんなに感じてほしいなっていう感じでやってる、
うん、なるほど。メニューもじゃあそういうシンプルなメニュー構成なんだね。うん、いいっすね。それさあ、まあ人口は少ない町じゃないですか。お客さんはこう
来てるんですか？お客さんは、まあ、地元の人も来るし、その、言ったら、うん、こう近くの町がだいたいその30分から1時間圏内で何都市かあったりするので、うん、なんかそこからこうみんなぐるぐる回遊してるような感じ、ね、うんうん、
なるほどね。
うん、来ますね。
ああ、いいですね。なんかそういう距離感。お店始めて、一番こう変わったこととか気づいたことってなんかある？お店やって
気づいたことか、
うん。なんかこう新しい感覚になったとか、
うん、
なんだろう。これまでのね、仕事とはちょっと違うことやってるわけじゃない？その、デザイン工房の方は今までの延長な感じだとは思うんだけど、ね。うん、ね、
なんだろう、まあすごくこうシンプルだけど、まあ本当にこう来ない時に絶望するみたいなあるって、でなんか結構それって結構、うん、その成績表だなって毎回思ってて、うん、
うん、
どれだけこう近くの人に愛されてるかって結構結構重要だなっていう感じで、近くの人が近所の人が来たいって思えるような場所だったら、雨が降ったとしても、
うん、
まあなんかちょっとこう、
うん、
なんだ、台風があったりだとか、なんだ、うん、行きづらいそのタイミングとかでもその声をかけてくれたりだとか、うん、来てくれたりだとかするんだろうなと思って、
はいはい、
なんかそこら辺はやっぱりしっかりしていかないといけないな、なんか近くの人を置き去りにするもんじゃないなっていう感じはしてるっすね。 結構さ、
なるほどね、まあ、
僕らは外から来た人だから、外からのかっこよさとか、うん、そのエッジが立ってるとか、うん、なんかそっちの方やっぱかっこつけて重視しちゃったりしてた時が結構長くて、うん、なんかちょっとでもやっぱ違うなってやっぱ最近気づいて、まあ両方大事だと思うんですよ、両方大事だと思うけど、
うんうん、
なんかそこの器用さを身につけていかなきゃなっていう感じはして、
なるほど、あいやいいっすね、なんかリアルに生きてる感じがしますね、すごく、うん、
リアルなことしか語れないみたいな、うん、でもなんかやっぱその夢はいっぱいみんなと語ってます、近くのメンバーと、こうなったらいいね、うん、ああなったらいいね、
いいね
とか、アイデアあったらもう速攻で実現させて、なんかどうだったこうだったね、うん、みたいな感じではやれるので、なんかその辺の、うん、進化というか、そこら辺がこう育てられたかなっていうのは最近この3年でこううまくできてるなっていう感じがします、うん、コミュニティが育ってきたっていう感じが、うんいいね、うん、
なるほどなるほど、一番今やりたいことは
何だろう、一番やりたいこと、一番、
うん、なんかこう
膨らんでることは、あ、まあそのやりたいことはまあいろいろあるんだけど、スタンスとして、うん、あのこれから大事にしなきゃいけないなっていうのを今日とか昨日とかで気づいたんですけど、ゆっくりその続けること、生きることっていうことが、うん、これからすごい大切にしなきゃなって思っていて、
ゆっくり
ですね、うん、なんかその例えばアイデアを実現するスピードとかはなるべく早い方がいいし、どんどんこう回転させていった方がいいと思うんだけど、うん、なんかそこのスピード感早い部分は、うん、その部分として置いといて、でも暮らしを作るって多分、うん、なんか超ゆっくりなんですよ、美しい暮らしを作る超ゆっくりだと思っていて、ゆっくりじっくりですね、うん、だから例えばなんか感じるのは、うちの家の前の景色が毎日こう綺麗に見えるのは、近くのおっちゃんおばちゃんが、うん、その風景を維持してくれてるからで、でその風景を維持するために、うんうん、まあこう毎日じゃないけどこう草刈りしてくれてるわけですよ、で花を植えてくれてるわけですよ、
うんうん、
で、うん、その作業の積み重ねというか、そういうものがちゃんとこう街を作ってくれてるなと思っていて、なんか地道に積み重ねていくゆっくりさっていうのを大切にしていきたいなっていうのは、
うんうん、なるほどね、いやなんか僕もそのすごい共感 して聞いてたんだけど、やっぱその土触ったり植物に触れるようになってさ、なんだろうな、もう収穫は待つしかないわけじゃない、うんうん、だからその植物のスピードとか地球のスピードとか、うん、もっと言ったらその地球が回るスピードだったりにもう従わざるを得ないっていうか、うん、なんかこう気合い入れて10分で実らそうとか無理なわけじゃない1週間でトマト実らそうみたいなことはまあ無理なわけで、でも普段のこう仕事だったらさ、まあ、そういう側面もあるわけじゃない。と気合でこうデザイン終わらしちゃうぜみたいな、うんうんうん、徹夜して企画しようぜみたいなのか、なんかそれがもうどうしようもない、自分の力が及ばないところの方が多くて、自分はちょっとそれをこうなんだろうな、ちょっとお手伝いするぐらいのことしかできないっていう、なんかその感覚が地球のスピードを自分の中に取り入れていく ことの入り口としてすごいいいなというふうに思っていて、うん、なんかそこもあんのかなと思ったよね、自分が今こう、その時間が楽しいのが、うん、スピードが心地いいんだろうなというか、地球のこうスピードと自分をチューニングできるような時間なんだろうなというふうに思ってますね。
結構僕の中でこうかっこいい大人って、ゆっくりこう丁寧というか、なんか人に対してもちゃんとそのゆっくりのサイクルがあるってことを知ってるっていうか、その、
うん、
まあ、気にかけてあげるとか、うん、一言声かけてあげるだとか、こう優しくしてあげるだとか、うん、なんかそれって結構その、うん、忙しいと忘れがちになってしまうんだけど、なんか土触るとなんかそっち側にこう、うんうん、の感覚をちょっとこう取り戻せる感じもしていて、うんうんうん。
うん、
なんかそのチューニングができそうな気がするなっていう、
うん、うん、ね、そういうチューニングを経てこうかっこいい大人になってい、いきたいですね。ね、いやー、あっという間にね、もう結構話してるわけですけれどもこういつもね、こう終わらせ方がわからないで、まあおなじみの番組なんですけど、なんか、
あ、
告知とかありますか？定番じゃない？
締めの振り、ね、
締めの振りとして告知ありますか？
ね、そうだなぁ。特に告知とかはないんだけど。
ないっすよね、なかなかね、告知って言われてもね。
今そんなないけど、まあ、みんなに会いたいっすね。
ああ、そうっすね。まあ、これね、どんな人が何人聞いてくれるか分かんないですけど、なんか僕も今年は、その、ね、もうちょっと動けるようになったら、あの、ツアーのコースケも引っ越したし、うんうん、まあ、萩も、行きたいなと思ってるんで、なんか、萩ツアーの、さっき出た石見銀山とか、うん、あと僕鳥取のね松崎って町すごい大好きで、
うん、
あのタミとかさ、ね、あるところ、うん、宿のね、そうそうそう、そこのね東郷池って、まああの湖みたいなのをジョギングするとすごく気持ちいいんですけど、なんかそのエリアちょっと回りたいなと思ってるので、うん、ちょっとこれを聞いてくださって、まあどちらかの知り合いだと思うんですが、なんか行く機会がないなみたいな人結構いると思うんで、行きたいけどなんかぜひ予定合わせて僕と一緒に行ってくださいというのが僕からの告知です。
あ、でもね、というか、あのこのラジオのその、うん、僕の前の回の有楽町のお寿司屋さんの回を聞いてめっちゃ行きたいと思ったね、はい、すごい興味あるみたいな。
本当に。ああ、ね、嬉しいね。
ちょっと連れてってほしい。
うん、ぜひ。
すごいこう、うん、いろいろな人の話を、まだね、あのそんな全部聞いてるわけじゃないけど、すごい話を聞いてて面白いなと思って。
うんうん、ああ、嬉しい。なんかね、その全然知らないもんね。会ったことない。うん。いや、もう僕、それが不安でやってますけれどもね、こう、こうね、いや、二人のこと知ってたら、まあまあ、楽しいというか、あ、うん、なんか懐かしいな、みたいな気分にはなってくれると思うんだけど、うん、片方しか知らないとか、もしくはもう両方知らないぞという人が聞いたときに、これどんな気持ちになるかってさ、うん、まあ、ケンケンポッドキャストやってるじゃない。ね、なんかちょっとこう、ドキドキっていうか不安にならない。そこってこう手応えないんだけど。
まあでも手応えは後からついてくるかなと思ってて、なんか、あ、そう。
どうなのか。
前僕がこう配信したその対談というか、仲間とその記録した の中で、うん、なんかインターネットは、うん、海にそのなんだ、あ、まあ、うん、 瓶にね紙の手紙を入れて海大海にこうバーンってこう、うん、投げるようなもんだっていうことに気がついて、なんかそこに信じるとか依存するはいらないなっていうことに気がついて、うん、なんかそこはちょっと自分の中で見栄とか自尊心、まあ、自意識みたいなのはいらないなと思って、
うん、
なんかそれよりもやっぱり、
うん、
なんだろう、目の前の、まあ、例えば今ここですよね、今ここの竹くんと僕が喋っているこの時間を大切にすることとか、うん、あとその地域のすぐ近くに住んでる人との対話を大切にするだとか、やっぱそういうスローな、その、
はいはい、
スローだけど密の濃いその話をするとか情報発信するとかの方が大事、ちゃんとレスポンスが返ってくるっていう信頼感のもとでやっていくのが大事だなっていうのをなんかすごい話をしてる気がする。
いやもうさすが土をいじってる人はもうい
やいやいや、
達観してますね。
そこはさ、やっぱりこうワンツイートしたらちょっと見に行っちゃうとかあるけど、うんうん、まだ投げたピン返ってこないかなとか思っちゃうけど、その度にちょっとこう我に返るというか、あ、これはそういうのじゃなかったみたいな。
うん、はいはい。まあでもそのね、一個前のよっちゃんの寿司屋の。あの大前くんとも、うん、彼はラジオ好きで話したけど、やっぱラジオってさ、こうちょっとだけ内輪な感じある、うん、やっぱ夢中で話しちゃうし、ちょっとこう プライベートな空間だと思うんだけど、うん、だからそこに入るのはちょっとだけハードルがあるような気がするよね、うん、それ別にあの普通の地上波のラジオでも、でも一回入っちゃえばこう自分の物質になるみたいな、
うん、
なんか感じがするのと、ちょっと多分これ続けていくと、なんか、ね、毎回聞いてくれる人もいたらいいなというはちょっとだけ思ってますけど。うん。いや、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとね、
はい、
もう1時間ぐらい話してますから、この辺でまた、今日は終わろうかと思うんですけど、本当にあのツアーのは今年どこかで行きたいなと思ってますんで、はい、はい、リスナーの皆さん、ぜひ行きたいっていう人は僕にメールください。
はい、じゃあ、
ありがとうございます。じゃあ、今回のゲストは、大江健太さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
またね。
はい、では、さよなら。